ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
今日はですね、これからコミケなんですよ。
はい、
筆川氏を柏で拾ってですね、で今移動中なんです、車で。
はい、
で今日は
朝早いですね。今何時ですか？
6時58分。
わあ、
ここね。
本当だ。そして今日
もう一人いるんです
か？そうですね、
はい、誰ですか？
あ、こんにちは。なんて言って紹介したいんじゃない？
二次席ノスタルジアの回でも来ていただきました。
そう、大きい声出していったでおなじみの
テラさん
で、テラでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてまあね、なかなかこうウキウキドライブですね。朝早く出て、
そうですね、
ね、荷物をまとめ、男3人でこう、ウキウキピクニック気分です
よ。そうですね、まあ3人ともずさんな、もうスケジュール管理がですね、
そうですね、
身を結んでですね、なぜか柏集合なんですよ、
はい、最初松戸集合ですよね。
松戸に6時40分だとペラさんが間に合うので、まあ、そこに集合するのが、まあ、よりいいだろうと、位置的にもね、
はい、俺も OK なんつって言って、
そうそうそう、
でじゃあベイマックス見に行こうなんつってレイト行ってさ、で帰ってきたらさ、もう何12時過ぎでさ、じゃあ明日コミケだなんて思ったら、あ、俺 CD の山は俺が持ってるぞなんつって。
結構荷物多いんだよね。
そう、車は鮫島さんなわけ、で鮫島さんは松戸で待ち合わせするっつってんだよ。
そうなんだよ。
で俺は柏にいるわけよ、どうすんだって、そうだね、なんか行商みたいに持っていくのかって。
そうそう、
あるいはインターステラーみたいにブラックホールを突き抜けないと、
突き抜けてみたいな
何年かかんない
。そうそうそう、で柏松戸の
近割と近いブラックホールというほどでもない
鈍行ですよ、でそれがさ、あ、やばいと思ってさ、そこでこう LINE で連絡したらさ、鮫島さん寝てんだよね。
まあ1時半ぐらいでしたよね。あれは、
そう、
まあ寝てますよね。
早起きしなきゃね、寝てるから。で俺はさ、もしかしたら本当に松戸集合かもしれないっていう恐怖
このままね。
そう、だからその鮫島さんが、そうだよ松戸集合だよ、君が CD を全部持ってでそこで車に乗っけるんだよなんて言われたらさもう今日の、ね、コミケ終わりだから、やばいって起きてなきゃと思って。
いや、まずかったですね、思いつかなかったね、意外と。
そうだからね、なんかすっごい暇でしたよ、ああやることもないし、
まあ、的に CD だけ例の、ね、3つ車輪のついた、カートに乗せてやってくるのかななんて思ってたからさ、
あれでも入んない50枚は。
あ、そっか、
っていう量ですよこれ
ね。ダンボール1個分ね、
後部座席にダンボールがありますけど、
はい、
これがその今日の売り物でもある。
そうですね、結構あるでしょ、
なかなかのもんです
よね。
まあ、
いやこれ、あ、結構あるな。
もうコミケ元でかかってるんでね、やっぱ売れてほしいですよね。
そうですね。
で直前の宣伝しようと思ったら今度はケロログが動かない、
動かないとかね、
急遽 YouTube で音声アップするっていう、
何人聞いたやらですよ。俺が見た時点で14人聞いてましたけど、
ちょっと、私が聞いた時点で15人だったんですよ。
あ、そうですか、じゃあ俺ですね一人
そうなんだよ、こういう時に、ちょっとね、iTunes で聞いてる人も多いですからね、告知だけでもやっておけばよかったですね。
本当ですね、
なんでちょっとお願いするかもしれません、今
後。でまあそういったね、こうグダグダがあってね、
不運が続きましたね
本当に。まあでもね、無事出てもう間に合うでしょ。
遅れ的にはねそんなないんですよ、
10分遅れぐらい。
松戸に6時40分に集まったら集まれませんでしたけど、その代わり柏には6時40分に集まりましたからね、
ちょっと奥の方になりました
ね、うん、奥まったとこに集まるぐらいで、
だ多分20分遅れぐらいになるのかな、
うん、うん、8時前ぐらいに着きます、
うん、はい、いや楽しみだな、今まあ何こうコミケ前だからさウキウキだけどさ、これがこうね後日の放送でさすごいお通夜みたいになってたりするんだよね、うん、きっとね、
なんでそっちなん
だよ悪い方に、
そうそうそう、
バカ売れした上に彼女もできましただわ、そういうの、
あーあー
それいい、
もう金持ち風呂ですよ、
そうそう金持ち風呂パチンコ雑誌の、ね、裏側に乗ってますけ
ど、秘密結社ザイン様のおかげですっごいもう爆運、もう超運、銀河運です、
あの金持ち風呂さ、うん、よくまあ写真撮ったよね、
そうね、
あのね漫画雑誌とかよく撮ってますよね、美女を両脇に抱え、うん、僕札束の入った風呂桶に入ってる男性の写真 ね、
ね
悪ふざけにも程があるよね、
まあでも貧すればドンするでね、まああれにコロッと行く人もいるわけですから、
いいのかよ、
ね、まあそれはいいとして、ね、今の時点では誰にもわからない、完売するのやら、
うん、
どうやらと、
そうなんですよね、まあ、取り置きもいいですよって言ってるんで、
うん、
2枚取り置きが来てますから、
そうですね、
あと短い、
うん、
約3枚
3枚か
来てますから、それは
あとはまあ来るであろう人とか、うん、ね、
まあ、それぐらいですか
ですね、
なんとか
なんかオフ会とかね、あのツイッターとかで来てない人が来てくれると嬉しいね、
そうね、
うん、
あの取り置きの人はね新規、
新規の人、
あと YouTube にアップしましたけどこの急遽ね、
はい、
最新回を、
ええ、
その時もコメントくれた人もいました、
知らない人、
知らない人、
おお、じゃあ楽しみですね、新たな出会いを期待して、
まあそういうのがあると嬉しいですよ
ね、もうあの昨日は雨でしたけども今日はもういい天気で、
今日晴れらしいね、
ほんとね、もうすっきりした雲ない、
昨日はあのコスプレ広場にもね、
うん、
変態仮面一人しかいなかったけど、
うん、
今日はねもうちょっと盛況になるじゃないですか
ねえ、もっといたでしょ
雨のさなかにね立ってた人は、
うん、
変態仮面 だけだったらしいですけどね、ツイッターで見ましたけど、
そうですね、
あれタヌキかな、あれは、
あ、ほんとだ、
珍しいな、
内臓でしたね、
うん、タヌキが死んでました、
死んでた、これは縁起がいいや、
まあ、柏ではよくあること、
よくあるよくある、
タヌキ増えてますね、
そうですね、いやこの晴れ晴れとしたこうなんかこう我々の門出をこう祝すような良い天気なんですが、うん、ゴーンガールの話しましょうか、
はい、あと途中でコンビニエンス寄ることもある、
あ、はいはいはい、呼びましょう、じゃあゴーンガールの話をしながらこうコンビニエンスを目指しましょうか、
そうですね、
さあ3人ともゴーンガール見たんですよね、
でかす、
え、
後ろ見てください、
何
ペラさん、
うん、
あ、どうも、
ペラさんだと思ってたんです
けど、あ、びっくりした、あ、なんだなんだ、あ、怖い、
ね、写真撮ってあげてください、
はい、写真を撮ります、
使えますから、
はい、あのスパイダーマンがスパイディがいます、
ね、ペラさんかと思ったんですけどスパイダーマンでした、
ちょっと顔
キャラを守った方がいいか、
顔見して顔、
あ、ちょっと待ちを、そのためには準備が、
早くして、早く
いや早くか、せかさなくていいです
あれキャラを守るために
スパイディは日野くんでしょ、キャラっていうか、
別にスパイダーマンの中身って一人と決まってないですよね、もはや、
はい、ああピーターだけじゃない、
うん、
ベン・ライリーもいるぜ、
ベン・ライリーもいたし、
うん、
あ、彼いなかったことになりそうだけど、クローンね、クローンの人だったり、あとは
オクトパスに乗っ取られたりとか、
そう、あとはノーマン・オズボンもね、
いろいろいるんですね、
そうそう、よしよし、一応これあのアメージングスパイダーマンを見た方は分かっていただけると思うんですが、
はい、 厚着してるスパイダーマンね。
これにあのジャケットを着込むとまさにそうなるんですけど、
う
ん、
もういい、
はい、
はい、いや撮るよ、いやーん、ちょっと待ってね、はい、あ、まあ、写真撮るよ、はい、よ、
あ、アイフォンが新しくなってる、
はい、あ、買いました、
素晴らしい、
あれでも話がもうとっちらかっちゃってる。ゴーンガールだよ、ゴーンガール、
そうそうそう、
何がスパイティーだよ。
失礼しました、
はい、
ここにいる3人はみんな見たんですよね。
見ました。
なんであのネタバレします、
はい、鮫島さんが見たてホヤホヤなんで
昨日見たんですよ、
はい、
怖いですね。あのね、冒頭ね、
うん、
女房の頭を撫でている視覚映像じゃないですか、
はい、
こいつの頭の中は一体何を考えてるのかわからないと言って内容のことをね、
はい、
モノローグで喋りますよね、ベンアフが、ほんまそうっすね。その時にガバッとこう奥さんがこっちの方を見るという映像でしたけど、その時の顔がすでに怖い。
あれまだまだ蜜月バージョンじゃない、
そうだよ。でも目つきがほら三白眼じゃん、あの人、
うん、
ロザムンドが、
はい、
ムンドちゃんがさ、
うん、
なんか怖いんだよね。
あそこのさ、セリフ循環構造になってるよね。最後も同じセリフ、
同じ構図で言ってます
よ、
ね、
うん、
髪型がちょっと変わってるっていう、
はい、いやー面白かったね、
うんうん、
あのね、俺はね、見た時の感想はね、僕はあの何、結婚をしたことがないから、
うん、
あのその迫真の怖さみたいなのはやっぱこうちょっとこう分かりづらい部分はあったかなと思うんですよ、
はい、
代わりにこう鮫島さんを思い出しながら見てました
なるほど。
あのね、鮫島、まああのね、あの、
はい、
まあ、愛すべきアマプロリスナーの皆様にはこう、ね、ご存知かと思いますが、鮫島さんがこう心、人の心をなくしていた時期、
はいはいはい、
ね、などはね、あの大体あのベンアフみたいな目をしてましたよ、ね、ラスあたりのベンアフのね、
やばいね、
そう、もうあのなんかあのなロボット犬をこう渡された、もう全てをバカにされたみたいな感じの時のね、顔がちょうど鮫島さんの顔と一緒でしたね、そこがすごいね興味深かったです。
そうですね、いや本当人事じゃないです
人事じゃない。
その話っていうのはどこまでしちゃっていい話なんですか。
もうここ以上はダメです。
あ、ですよね、
いやでも結婚してる人はみんな人事じゃねえなとは思うでしょ。
あ
れのテーマっておそらくは、うん、他人なんて何考えてるか分かんないっていうのが、
まあまあそう、
まあ、テーマの一つにあるんじゃないかと思うんですよね、うん、
はい、
まあ、結婚しちゃうとそれがより浮き彫りになるんじゃないですかね。
女目みたいなことで、
女はね
あれさ、あのゴンガールはこう男の感想と女の感想がこう変わるみたいなことをこう聞きますが、
うんう
ん、そこはさ、なんかこう男はさ、こう、うわ怖いっていうことだけどさ、うん、女の方はね結構スカッとしたみたいなこと言ってる人いるんだよね、
うん、あ、
スカッとって、まあ、おいおいって、あの何やストーカー童貞君は何の罪があったのかね。
そうだよ、天才少年ドギーハウザーがね
え、やっとやれると思ったらブシャーって、
まあでも発射した後によかったです、
ね、あ、発射してたあれ、
うん、あ、出てるって、出てってそのまま本当に昇天してったっていうね、あ、よかったなって、ね、よかったのかどうか分かんないですけど、
あれは一応あれか、何、こう口説というか一応やらせてやろうと、
そうですね、
そういうことなんですかね。
いや一応やらせてくれたからよかった、
よかった、
やらせたからいいだろう的な、
うん、
この格好だとコンビニ入れません、
まあ、ね、ダメ、ダメです、
フルフェイスマスクはコンビニダメです
、ね、ないと
ダメだよ、はい、セブンイレブンで、物資を調達しました、うん、皆様準備はよろしいですか。
はい、
はい、じゃあここからは地獄の一丁目ですよ、ね、そしてゴーンガールの話の続きをしようかなと思うんですが、
うん、
何の話でしたっけ。
まあ、大体どんな話か、あらすじだけでも。
あらすじ、ですね、まあ、鮫島さんが言った方がいいんじゃない。どう、 上島さん全部話しちゃうか。
そうっす
ね。いや、鮫島さんのあらすじで全部話すじゃん。オチまで。
言います、言います。
うん、じゃあ俺が言います、ね。うん、すごい、めちゃくちゃかっこいいベン・アフレックはですね、主人公は。うん、生かす女に見初めて、こう、パウダー、シュガーの、こう、ね、吹き荒れる中、こう、キスをするというね、こう、実にロマンチックな、うん、こう求愛の仕方で、うん、見事
求愛、
うん、見事難音をゲットするわけですよ。
ああ、そうだね。
でそれからね、数年経ってね、
まあ、結婚生活が始まって、
結婚生活が始まって、
ニューヨーク暮らしから、うん、ベンアフの実家に移るんだよね。
ね、うん、
それから2年、
はい、
移転してから、
はい、
そこでなんか話始まるんでしたっけ。
そんな感じですね、うん、まあこううまくいってないわけですよね、こう仕事が。
そう、2人とも無職が決まっていて、それでまあ引っ越しも奥さんの方はちょっと乗り気じゃなかったんですよね。
そう、しかもこうベンアフはこう奥さんに食わしてもらってる感だよね、奥さんの権利系で。
そう、奥さんはなんかすごい貯金が多くて、うん、それでまあ、今のベンアフたちの商売はバーの経営なんだけど、うん、
なんだっけ、ザ・バーだ、
ザ・バーですね。
バカか
そのバーの、まあ、権利とかは全部エイミーがね、うん、持っているわけですよ、
奥さんのエイミーがね、うん、でまあそのエイミーは何、お母さんの著者のモデルなんだよね。
エイミーの母親はバカ売れ作家で、うん、パーフェクトエイミーだったっけ、
アメイジングエイミー、
アメイジングエイミーっていう、うん、まあ、お話の中で有名な、まあ、架空の、まあ、絵本の作家なんですよ ね。
そうね、
やっぱりまあ売れてたと思って有名人なんですよ、エイミー自体が。あの有名作品の元になった子供ということで、
だろう、窓際のトットちゃんみたいな印象ですか、
ね。落合福士君みたいな。いや、そう違うか。
違うよ。落合がいつ絵本描いた？福士は。
え、だから親の七光で食べてますみたいな。
まあ、はい、それが近いのかな。
意味合いにおいては。
でも福士君はさ、すげえ自由な男じゃん。
うん、
なぜならこう落合が何倍もでかい男だから。
うん、
ね、それにこう縛られることがないでしょ。
うん、
でもこう。アメイジングエイミーはさ、こうアメイジングなこう子だからさ、それをこうモデルである自分にもこう投影されるんだよね。
ああ、親からは、
親から、世間から、
うん、ああ、お話の中のエイミーと実際のエイミーとのこう差について、うん、まあ、当のエイミー自身は悩んでいたりもしたみたいだね。
そうね、こういうところにこう来るんだったら白いドレスが良かったわなんて、
あ、おかんに言われる
ね、言われてね、
チッとなるんです
。めんどくせえな。
まあそんなこうなんだかうまくいってない二人が、ね、ですね、こうある日こうベンアフが家に帰ってきたらね、妻が失踪していると。
そう、いつものように仕事をバーでして家帰ってきたら、家の中の今のガラスでできたテーブルで笑われてるわ、家はとっちらかってるわで、ね、さらに奥さんもいないと、
何かあったと、
うん、
まあ、そこでこう警察で通報して、
うん、
それでどうしたもんかいということになったんだけども、
うん、
あらまあらま、なんかこうベンアフのこうね、アリバイがどんどんこう崩れて、なんか
なぜかね、
ね、崩れていくというか、
俺は誠実にベンアフは警察に通報して、
うん、
妻を探してくれって言ってたはずが、なんかあれ俺犯人みたいな、
そういうことになるんですよね。
そんな風になっていってしまうんだよね、
うん、
なんでね、失踪なんかしたのってみんな思うわけじゃないですか。
そう、でそのこう理由とかさ、うん、なぜかこうエイミーに多額のこう保険金がかかってたりとか、
そうそうそう、
なんだろうな、こう30歳以上の方にこ う, うまく分かりやすく言うと、こうアメリカ版ロス疑惑みたいな、
あ、ね、
逆、
うん、 ね。だからあのベンアフにメリットがありすぎんだよね。
そうですね、
状況として、
うん、
奥さんが死んでれば死んでるほどお前得するじゃん。
そうで、ベンアフはね心象が悪すぎるんだよねとにかくそのご近所系のことしてないから、
うん、
あの奥さんの親友とやらもう誰だか知らないし。
そうだね、
うん、
まあ都会から来た人だからね。
そう
ニューヨークから来た人だから、うん、田舎の感覚とはやっぱ違うんだよね。
違うんだよね。
でも地元の警察は地元の感覚で話を進めるから、うん、お前何やねんってなるわけだよね、うん、
でなんか名義も全部妻名義だし、
うん、
で保険金もなんか高くかかってるし、
うん、
あの怪しさ満載なんだよね。ベンアフがお前やったろっていう、うん、でそれでもそのねその低粛なこう妻の無事を祈るその旦那をこう頑張ってやってたんだけどさ、
うん、
どんどん化けの皮が剥がれていく。
そう、まあ、不思議なことなんだけど失踪事件ということで、
うん、
記者会見しちゃうんですよ、ね、
そうそうそう。あそこの記者会見爆笑だったよね、あれ、
うん、
さあこの映画の左下にさ、
うん、
何日目って出るじゃん。
そうだね、
あれ2日目でさ、
うん、
あのそのやり手の母ちゃんがさ、
うん、も
ういろんなことやってるじゃない。
そうそうそう
エイミーの何でもいいん
だよ、ファインドエイミー .com みたいな。
そうそう、なんとか .com
じゃねえよね
もうドメイン取ったのみたいな
さすがやり手だな
あそこは、あそこは大爆笑だった
よ。でベンアフはウィーッ見つけてほしいですよ、ふうふうって。
で顎に指当てながら、
うん、すいませんじゃあ笑ってくださいだってパシャって笑ってるし、
ね、取られて本気に笑ってるって。
そう、妻が
死んだ目で、
そう、妻が失踪したのに笑う男、何この男みたいな、うん、でオプラ・ウィンフリー兼ミノモンタみたいな女がさ、うん、この男怪しいみたいな、うん、テレビでこう堂々ノーノーと言い出すしさ、うん、
だからなんか被害者といえば被害者なわけですよ、ベンアフは。
はい、
それなりにもかかわらずものすごく風当たりが厳しい、
うん、
窮地に追い込まれるんですよね、世間的にも、
うん、あのさ俺ゴーンガールは全く何もこう仕入れずに見に行ったのよ、
うん、
だからさあれもしかして本当にベンアフなんじゃねえのって思って見てた。
そうそうそう、
はいはいはい、
でそれがこうあらあらあらあらと、うん、そうなるんだよね、
うん、
でさ何も仕入れてないで見てるからさ、おこれで映画終わんだと思ったらまだ先があるじゃない。
そうな
んだ、
うん、
世にも珍しい二段階バラシっていうあの仕組みになってて、
うん、
1時間過ぎたあたりで1回バラシが来る。
そうそうそうそうそう、
えっていう、
うん、波の映画だったらあそこでこっちにしちゃって全然問題ないんだけど、
うん、確かに
その上行くんだ、でしかもそれが打足にならないんだっていう、
うん、
そこね。
そうで失踪から2日目の晩かな、
うん、
ベンアフはあのバーザ・バーの共同経営者である双子の妹のところに身を寄せていたんだけれども、
うん、
そこに誰かがやってくるんだよね。
そうそうそう、うん、
でそれが、
うん、
まあ、ベンアフはあの本業がライターさんで、でライター業をやってたこともあって地元の短大で授業講師をしてたんだけど、そこで引っ掛けたあの巨乳の若いちゃん
で、
アンディちゃんがやってきて、
超かわいいおっぱい
で、あのアンディちゃんのぼんやり乳首をしゃぶったりしてたんですよ、
ね、うん、双子の妹の家で
乳輪超でかい
乳輪でかいなと思いました、
ね、痩せてるし父でかいし乳輪でかいし、
お前もう大丈夫って、そのそ双子の妹のさ家でさちょぱちょぱ乳首吸わないだろうって。
いやあそこ爆笑シーンですよね、
うん、
いやもう俺見ながら笑っちゃったもんね、いややらないでしょそこみたいなあそこ爆笑ですよね、
そう、
あの女を妹にバレる、
バレて
もう
妹の心象も最悪っていう、
うん、唯一の味方だった肉親である、
そうそうそう、
妹のね、
そう
心象も最悪、
しかもその何あの細身デカパイ女がさ、
うん、
もうね、あの暴露しちゃうんだよね、
大学生だからバカなんですよ、
ね、
で3日 3日も4日もほっとくとですね、私の大好きなベンハムがあって、もう耐えられないっつって、でそういうのを予見して いたんで、ベンハムは腕っこきの弁護士をね、に依頼して、でもうこういう浮気してるから、それ暴露される前にこっちでさ、もう謝っちゃう。
そしたらね、先手打たれちゃって、
先にエイミーのご両親がアンディを連れてね、いや不倫してましてんって、
こいつやってましてんみたいな、
もうそうしたらもうベンアフもう心象最悪だよね、
もうあかんでと、
これ状況証拠で死刑になっちゃうようなしかもなんだっけ、あそこフロリダ、
ミズーリか、
ミズーリは死刑があるんだよね、
そう、
いろんなこう思惑が合致してる、こう、
いやもう絶対絶命だよね、
絶対絶命、そう、死刑になるっていう、完璧に、
といったところで、すごいことが分かるんじゃなかったっけ、
そう、確かそうだね、でそのエイミーはどうしたのかっていうね、ところが分かる、
実際エイミー、その頃エイミーはえ、マジで、
でって
トランスフォーマーだったらマークがくるん
ですよ、そうそうそう、
でれれエイミー
エイミーとベア
でれれでれって、
そうそうそう、
いやだからさ、要はエイミーが測ったわけですよね、
そうなんだよね、
で、まあ、その測り事が見事でさ、もうあ、なるほど、それならこう騙されるわって感じのね、用意周到なことを、ね、いっぱいやっといてね、
どんなことをしてたんですか、
例えばすっげえ子沢山のバカそうな女を友達にして、世間話を聞くふりして、その女がこうトイレに行っておしっこジョボーってやったのを、おしっこ尿を取っといて、で妊娠検査でこう妊娠してるよみたいな、あれを出して、
それなんで妊娠してるように見せなかったんだっけ、
あれはなんだっけ、
妊娠を偽装したんだよね、
妊娠、そうそうそう、妊娠したのも知らない弁学みたいなの、
ああ演出しようとしてた、
そうそうそうそうそうそう、しかもこう妻の親友関係も知らないみたいな、それもあるよね、これで2ポイント、死刑まで、
犯行現場の偽装も結構手が込んでて、
そう、犯行現場もこう
自分で撮ってましたよね、
撮ってた、
溜めて溜めて、献血すんのかなと思ったらばらまくっていう、
ばらまいてで、酵素かなんかで雑に拭いて、雑に拭いたのが鑑識にバレるように雑に拭
く、ルミノール反応とか出るようにしとく、
出るようにしといて、
まあ撲殺されたかのように偽装するためにわざとね、血を高い位置に飛び散らかすとかね、
そうそうそうそう、あれすごい上手くてさ、撲殺に使われた棒ってのがさ、あれなんだよね、人形劇のあれなんだよね、なんだっけ、
ああ、
ジョン&ナンシーじゃなくて、なんだっけ、なんかそういう向こうのさ人形劇で、嫁さんがこう棒で旦那さんをぶつみたいなやつあるのよ、伝統的なやつでさ、それはさ、その人形劇の、ね、内容としては何かっていうと、こう夫婦喧嘩の人形劇なんだよね、あれ、
あ、そうなの、
うん、そうそうそうそうそう、だそれをこう何こう暗喩的にこう使ってるのが面白い、
まあ実はね、あの夫婦はエイミーとベンアフはそれぞれの記念日の時、ベンアフの誕生日だっけ、あれは
結婚記念日か
、の時にまあなんかこう謎をかけて、まあ、プレゼントがある場所をいつも隠したりするんだよね、でその今回その場所を示すのに、まあ、ヒントが入った封筒をいろんなところに置いてるんだよね、
そうそうそうそう、
でその場所も意味があるんだよね、今回ね、
そうね、どんな意味があったっけ、
それぞれベンアフが浮気相手とやってた現場、
そう
目に持つわ
思い出せって、ここでやっただろうって
あ、そうだそうだ、
そこではめたんだろ。
オフィスに派手なパンティーがあったりとかしたね。
うん、そのパンティーもアンディちゃんのパンティー、
ね、
そう、キョニューちゃんの
アホなキョニューちゃん、
ね、すごかったね、あのこう偽装工作の仕方が、うん、エイミーはやっぱアメージングだわ
逆の意味で、
ね、
合ってんのかな。
でもさ、あの完璧なこう犯罪者エイミーなんだけどさ、
エイミーは何してたの？
なんか
失踪したと。
もうあのありったけの金を持って、うん、あの他人になりすましてこれから新しい人生を謳歌しようとしてたんじゃない？
そうだね。なんか郊外のコテージみたいなところに暮らしてたよね。
モテルでね。そうそうそう、
あれがまたバカな話で、う
ん、あれもさ、だからあそこまでこう綿密だったんだけども、そうそう、その暴力的なバカがその金を奪うみたいなのを計算できなかったよね。
あいつらが一番悪いじゃんみたいな話、
うん、あいつら一番得したな。
そうそうそう、
エイミーはあのせっかく一人暮らししてのんきにね、悠々自適に暮らしてたんだけど、うん、そこね、なんか安いところに住んでたのはどうか知らないけどね、隣にバカバカっぽい、まあ、ホワイトトラッシュ的なやつが住んでて、うん、でそいつと仲良くなっちゃうんだよね、そう、しぶしぶ。
それが誤算だった、
うん、でそいつらと一緒にパターゴルフしてる最中に
サスタバがドサッて
落ちる、ホールインワンして
やったぜ、
飛び上がって喜んだ瞬間に、うん、自分のこう懐に忍ばせてたサスタバがボロッと落ちるんだ、うん、で途端にその悪いやつらの二人の表情が変わるんだよね。
まんま、まんまと金奪われて
さ、そうそう、うわーっつって泣いてましたからあそこ大爆笑でしょ
ね
え、うおーじゃねえよみたいな。
そうね、
お前バカなだけでしょみたいな。
めちゃくちゃあそこ屋根を感じがしません
そうそう、股間じゃねえみたいな。
いやだからさ、そこが面白くてさ、
うん、
そこからこう完全犯罪がほころびてくんだよね、
うん、
だからエミからしたらあのベンアフがこう死刑になるのを待てばよかったみたいな、
うん、
ね、こう、
はい、生産しましょう。
オッケーオッケー。そう、その完全犯罪がほころぶっていうのも面白いね、
うん、
ああ
意外な展開だよね。エイミー自身も全く予期してないことでしょ。
うん、でもんなしになったエイミーが誰をこう頼るかっていうね。
そう、そこで現れるのが、まあエイミーには過去にもねお付き合いしてた人がいたんだけども、
みんな破滅させてんだよね。
そう
一人目はノイローゼで精神病院行き、二、
うん、
人目はレイプか、
レイプを偽装されて、うん、無所に行かされたんだっけ。
そうそうそう、
うんうん、
無所に行かされて、で今も辛いこう生活をしていると。
そう、う
ん、あの無所に行かされてた人役はあのアルゴで共演してますね、ペンアフト。
誰役アルゴ？
アルゴであのヒゲの生えたあのなんか夫婦の旦那の方でメガネかけてた。
もうでもそんなん分かんないよメガネかけてヒゲかしてたらもう分からないね。
いや今度あれですよ、アクアマンをやるっていう話なんですよ、
あそうなんだ、
噂ですけど、うん、
でまあエイミーの元彼のうちの一人が富豪でさ、
うん、
あ、そうそう、
それは高校時代の彼氏なんだけど、エイミーがコピドク振ったんだよね。
そう、
それでストーカーと化して接近禁止令が出てるような相手なんだよ。でも金持ってっからさ、うん、金銭的にピンチになったエイミーはさ
転がり込むんだよね、
急場しのぎで、
うん、家に転がり込んで、あ、もう旦那がいじめるからって、もう大変なのって、でもあなたに会いたかったわって、本当の愛があるわみたいな、
そんなこと言ってた、
言っててさ、
でね、このね 恋の相手がね、
そこ面白かったよね。一応エイミーさ、ほぼ申し出なしなんだけどさ、うん、カジノには行くんだよ、
うん、待ち合わせ場所カジノ、
カジノ、
うん、ちょっと一発なんかかけてみたのかなと思います、
うん、やったかもしれないね。
でそのやってのこのこやってきた男がいいですよね、皆さんご存知、ね、天才少年デュギーハウザーっていうね、NHK でやってた番組の彼ですよね。
あの人すごい気持ち悪かったね。
ニール・パトリック・ハリスさんですよ、うん、
そう、すごくね気持ち悪くてね、俺好みの、
うん、
ぬるっとした感じの、
こいつキモいなって相変わらず昔の君に戻ってほしいんだ、大丈夫だよ、もうここの家を安心してくれって、うちの別荘に行こうって
別荘自慢してたよね、あいつ。
別荘自慢してた、うん、この別荘はねって Wi-Fi もあるんだよって、ね、
でかいテレビだろみたいな、うん、スネオっぽい、
スネオっぽいすごいだろ
パパがねみたいな、
そうやつ、ね、でここでここなら心配いらない、ここで暮らそうみたいな、うん、ね、そんな、まあ、キモいことを除けば別に何も罪はないですよ。
そうだよ、ね、優しい人です、
優しい、
彼は彼でまたそのこいつと一緒に暮らせねえなっていう振る舞いをもう出会ってすぐに見せるんだよね。
そうですね、
やたらと支配したがるっていうか、
君その服違うねみたいなちょっと着替えてみようか
みたいな、結局俺好みに変えるということにすごく熱心なやつなんだよね。
そうそうそう、でこうでその頃その一方弁悪の方はさ、あの決死のこうテレビ出演をね、
うん、
決めるわけだよね。
そうだね、
もう心象最悪なんだけどさ、うん、その浮気もバレて、
うん
ね、だけどもテレビでこう全てを認めていくと、
うんね、
あの結婚の誓いを破りましたと、
ね、そうだね、浮気してたんだごめんって、
ごめんって、そこでこうピシッとこういう弁悪をこうエイミーはテレビに見るんだよね、
うんう
ん、でまた計りにかけて、じゃあこいつは殺そう
そう、
横にいるやつは殺すぞ、
殺して
ドギーは殺そうって、
殺してベンアフとこ戻ろうっていうことで、
そう、あのテレビに出てるベンアフが本気モードだったせいで惚れ直しちゃうんだよな、
そうそうそうそう、そういうこと、
そういうふうに見えるよね、
うん、だその何あのパウダーシュガーのさ、
うん、
こう煙の中でこうキスした時のベンアフに見えたんだよね、多分、
素敵
素敵って、
でも今さら戻れないし、あでも戻る方法が一つだけあるわって、あ
でそこでこうね、アメイジングなエイミーはさ、うん、旦那がこう、殺してこうどっか失踪さす、あのいない私ではなくて、
まあ、筋書きだったよね、現時点
で、
ね、
うん、現時ではそうだったんだけども、うん、これ変更して、うん、精神病ね、通院歴もある、初恋のキモいやつが
私をロッジ・ハウザーのせいにしようって、
拉致監禁したという体にしようと、
うん、
いうことにして、ね、
また拉致監禁とレイプを偽装するんだよ、
そうそうそう、もうお得意だから、
うん、
2人目の男でもうやってるからそれ、うん、
ね、それ慣れたもんよ、
慣れたもんですねもう気丈いでね、あいつ尻がいいね、すごいね、
はい、
プリンプリンだったら
いい、あ、ローザムンド、
ローザムンド、うん、ムンドジリが、
うん、ムンドジリムンドジリが、
でもあの人あのブラ&あの何、うん、ショーツプロテクトがあるじゃない、
はい、
うん、それは許せないよね、
許せない
あ、脱がなかった、
ね、脱がなかったね、
それはあれですよ、アンディちゃんの方が、ね、うん、人気出ますよ、人気出るってことない
けど、アンディ丸出したもんね、
おっぱい出
す、ぼんやり
モデルさんですからね、
乳輪をね、
ぼんやり乳首
ぼやーって広がってんだよ、
あ、そうそう、
拡散乳首、
ファッションモデルですらしいですから、
あのさ、風船に丸2個描くじゃん、
うん、
めっちゃ膨らませるやん、うん、そうするとビヨーンって伸びるじゃん、
伸びる、
そんな感じの乳首
膨らみきってないとこで、
うん、
あの赤こっちのこうなってこうなる、
乳輪がもう広がりすぎちゃって
風船乳首、
うん、でもあのロックマンとかでおなじみのね、うん、稲船刑事さんはね、乳輪でかい女が好きらしいですよ、
なん関係ね
えいやゲーム情報番組なんです
ゲーム情報だ 個人情報すぎない、
まあ、巨乳林っていうね、あれが、ジャンルがありますから、
デカ乳林ね、鈴鹿ステラみたいなやつが、お好み
で、吉野君かみたいですね、
はい、
吉野君か、あ、そうなんだ、あ、いいじゃないですか、
はい、
まあそういうことでね、そのね、騎乗位でね、
騎乗位じゃないよ、
騎乗位じゃなくて、あ、正常位だったっけ、
正常位で、あ、だからかわいそうなのが、ドキハウザーは仕事から帰ってきてすぐにもうやりたいやりたいって、
そうそうそう、
ムンドにさ、捕まってさ、ちょっと待ってよ、心の準備がっつって、そしたらもういきなり尺八されてさ、ギャーってなって
気持ちいい
うわーってお、俺は人間火力発電所だって
ウォンって
ウォンってなってて、でもう下着を脱がす間もなく挿入してましたね。
ね、あ、そうだそうだ、正常位だ、正常位でパコパコやってて、で、枕元にあったナイフで、スパーって
勝
った
ナイフね、
勝ったナイ
フ、体勢がぐるっと入れ替わっての草だったのかな、
いや、ずっと下でして、
下
で、ムンドはずっと下でして、
あ、そうだった、
ええ、
あ、俺なんか記憶違いだな、
で、喉にぶっ刺して切り開いて
る、
開いた、
うん、あ、そっかそっか、
だからもう行くよって、出れ出れって
行ってらっしゃいっていう、
昇天しちゃうよってブスってブッシャーってゴーゴーゴーってゴーって
あそこは猟奇殺人でしたね、
いや、この映画すごいのがさ、派手なシーンがそこだけなんだよね、他に爆発ないから、
爆発ない、ほんとかわいそうだよ ね、
火薬ゼロですよ、火薬ゼロでこんな面白いなんてすごい
ほんとだよ、マイケル・ベイには作れない、
マイケル・ベイ絶対無理、
マイケル・ベイだったらそこで家を爆発しちゃうから、ね、
ドカーン
ドカーンって
そうそう
ねえ、かわいそうですよね、
カーチェイスもないし、
ねえ、
ドキーハウザーはもう、まあでもよかったね、射精した後で、
そうだね、そこはなんか、ま、メアリーの功徳というかね、一応出させてあげようみたいな、
出させてあげよう、
あの尺八してた時のボンってもう尺八してからボコチンし口から寝る時の効果音がすごい面白かった、
そんな音あったっけ、
ポンととかするの、
あ、本当
そう
なんだこんな音こだわってんのって監督監督マジっすかって
すごいね、
そう
変態じゃないですか、
ズバッて加えてスポンって抜ける音が面白くて
全然そんなシーンあったっけ、
あったあった
あった、あったか、
まずベッドルームに行って尺八したの、でもすぐ終わるんだよもうそこでビンビンになっちゃうから
あ、これはまずいと、
楽勝で
ここで行かれてはまずいと、
でしかも行為自体の時間も、ね、あれ1分ねえよな、
ないね、
早えって、
早漏だったみたいな、
でね、もう血まみれのエイミーがこう車で帰ってくるんです、
そう
です、あなた会いたかったなんつって、ハグって、なんじゃそら、
すごい演技してね、
でさ、もうさ、こうエイミーのさ、こうシナリオって破綻してんじゃん、だって動機はあるけど、そんなアリバイなんかすぐに出るじゃん、ねえ、あの肝男のさ、だけどあのこう警察からしたらさ、すげえ負い目なわけだよね、こう無実
で弁護士を黒だと決めつけてやつ、
そう、無実の夫をあの死刑にしようとしたっていうことを言うんだよね、それでこう警察もさ、もう何も言えなくなっちゃってあ、こいつが怪しいの間違いないんだけど、
めっちゃ怪しい、
怪しいし、まあ一応なんかあの別荘の監視カメラの映像とかあるし、でもなぁと思って、ね、でしかも弁護士の人もさ、まあこれでよかったね、よかったねみたいな感じで、
よかったね、
やだやだ、もう暮らしたくないよって
そんな危なっかしいやつと暮らしてとは思わないな、
あの最後の5分10分の夫婦生活のシーン、超怖いんですよ、
怖い、
大丈夫よあなた殺さないからいやいやいやいやちょっと待ってくれと、
ねえ、あれはもうあそこら辺はやっぱ鮫島さんしょんべんちびるかと思った、
しょんべんちびりますね、
ちびった
ちびった
あった
ちょっとちょっと出ました、ちょっと出ました、
ハルンケア的なやつ、
うん、うん、あんなんないよ本当、ひどいですよ、帰ってくるだけでも恐怖なのに、いや助かったんだけど、
帰ってくるつまりそこら辺にこう鮫島さんはこう自分をこう投影したわけだよね、うん、何をするんだかよくわからない人がこう自分の横で寝ているみたいな恐怖、
そうなんだ、
なるほどね、
でもおかげでお金儲かっちゃうんだ
よ、ね
え、経済的にも支配される、
で今回のことで美談になったんでね、
うんう
ん、その素直にこう自分の罪を認めて謝罪し、
うん、
妻を迎え入れたね旦那と、
そうでテレビとかも積極的に出るようにして、
うん、
で結果として彼女の書いた本とか売れるんだよね、
売れてさ、で途中でさもう言われなきこう誹謗中傷を繰り返したさ、うん、女身のもんたみたいなやつがさ、
うん、
なんか、まあ、憎まれ口の一言も言うじゃないベンアフはさ、
うん、
そしたらまあまあってこれで仲直りなっつって
ぶん殴ってやらかった
プーチみたいなやつ、
うん、
相棒でもなかったよね、
うんうん、
あんたこれ好きでしょみたいな感じ
それセガトイズの方じゃん
そっちだよ、
もうねあそこでもう感涙ですよ、もうここまでバカにされなきゃいけないのかと、うん、ベンアフは、
うん、
あまりな仕打ちじゃないですか、
うん、
すごかった、
資料見ててもらえます、うん、
これを見ると何が起きる、
時間割を考えれます、
あ時間割ね、
コミケのね、
うん、10時スタートなんだ
今8時ですね、
うん、ちなみにあと 3,40 分かかるらしいです、
んえなんで、
Google 先生によると渋滞で、
あまずいな、
渋滞を勘案するとあと 3,40 分
搬入できないかもしれない、
うん、あれできないかもしれない、
うん、
マジで
まずいまずい、まあそんな状態なわけですよ、
9時にサークル入場終了ってありますね、
そうなんですよね、
で
1時間前に到着する気持ちでいたんですよ、まあねだいぶ余裕はある、
うん、受付がもう7時半には始まってるんだ、
そうでもそれは無理なんだよ、うん、地理的に
どうすんだ
ちょっとドキドキしてきたな、
うん、
間に合うかな、
うんまあその駐車場とか入れませんから、裏から入って、まあ、手荷物であなたたち2人は運ばないと、
そうですね、
いけないですね、
えでもこれそのなんか受付的なことをするようにっていうことですよね、
ちょっとそれも見てもらえます、
ああ見てもらえます、
はい、
あなるほど、1人受付1人搬入、
うん
なるほど、
うん、
えそれあれあのゴーンガールより前に話しておくもんじゃないの
いや渋滞が分かったのはたった今ですから、
ああなるほど、あこれ渋滞がなければ
はいついてました、
今頃ついとったと、
はい、
そうですね、
でゆっくり話をね、あなるほど、待った待った、
まあそんな感じでね、ゴンガールはめちゃくちゃ恐ろしいわけです、
で
もムンド、エイミー役のね、ロザムンド・パイクの顔がね常に恐ろしいですよ何やの目つきって、
ね、
蛇のような目をしてすごい執念と用意周到さがね、
うん、
恐ろしいですよね、
本当に怖い、女は怖いってよく分かりましたよ、
怖い、女は男はバカだったでまああれはさ、ベンアフが浮気しなければよかっただけのことですよ、
まあ、
でも、
うん、
浮気なぜしたんだろうと思うよね、
いや
それは、
うん、
あ前にこうレイプミスに仕立てられたやつを語ってたけど、
うん、
この人ちょっと無理って、
うん、
なったわけじゃん、
そういうことだよね、う
ん、あんま、だってさ、エミーマジ絡みづらいと思うよ、
うん、
すごい劇場的なさ、性格してるし、
はいはいは
い、
い
ちいち芝居かかってるし、
うん、
めっちゃめ
ん
どくさいじゃん、
め
ん
どくさいね、
うん、しかもなんか過去のこう幼少時代のトラウマを語り出したりさ、
うん、
しかもメンヘラかよっていう、うん、やべえぞこいつって、
うん、
で逃げようと思ったら、
うん、
レイプ犯に偽装されたりするわけでしょ、
そうだね、
めっちゃ怖えよな、 最後まで立ちが悪い。
いやほんとね、あのよくできた映画でしたよ。うん、すっげえ長いんだけど、
うん、
だって俺がその何そのエイミーの目論みが分かったあたりで、うん、もうああ映画終わりかって思ったぐらいだから。
そうね、
うん、そっから始まりだから、
うん、逃げましたじゃーんかと思うよね、
うん、
って帰ってくるの、
帰ってくるの
そうそう、
なんなのこの人。
あれな2時間、
うん、2時間半ぐらいは、
2時間半
そうだよね、うん、2時間超えてたと思う、
うん、大満足だったな。
いや見事でしたよ
ね。今年は本当全然映画見に行かなかったけどね、
うん、
あのまあ見てよかったなっていう
ね、
ね、こんなに何火薬のない映画で面白いだなんて、
ね、
すごいや。
出川さん、
はい、
あんな奥さんどうですか。
いやですいいよねっていう人はどんだけ魔像男なんだって話じゃないですか、
ね、あと見えてないよ ねそいつ
見えてる見えてない以前にさ、あれを見てこういいって思う人がいないじゃない、
うん
うん、どんなアホでもさ、
ね、
ねえ、いやまあそういった感じでね、おすすめの映画なんで、まだ
やってるはず、
お正月あげてもやってるはずなんだよね、うん、ぜひ見て
あれは評価高いと思いますよ、なんかね
え
ロザムンド・パイクはアカデミー助演になるのかしら、
うん
ね、アカデミー賞ノミネートは間違いないみたいなこと言われてますよね。
そうか、
参加登録カードとは何ぞや。
今君がぶら下げてるものだ。
さっき渡したでしょ、
うん、
してください。
じゃあ終わりますか。
そうです ねなんかあのペラ棒が
いろいろちょっと
そっちに夢中になっちゃったんで、
まあ、夢中にならないといけないんですよ。
そうですね、
思いがけず渋滞で、
はい、
現地に到着するのが難しくなってきたんでね、
はい、ということで、
はい、
まあこれを聞いてる方はね、うん、プアマプロ CT3 枚しか売れなかったのにとか思ってるんでしょうねきっとね
これを聞いてる頃には俺たちはみたいな
そう
結果が出てます
から、ね、遺言です、
本当にね。あーそうか、この収録の後に鮫島さんが爆死するんだなーなんて、しんみりなんて思ってるんだろうね、うん、
決して二人では見に行かないでください。
本当
に
わかりませんが、まあこれ聞いてる頃はね2015年ですね、
うん、
これ2015年最初の放送
なりえるパス、
うわ
ー、おそらくコミケの現場もきっと暇なんで、うん、ある程度準備が整えば、また収録するんじゃないですか。
ああかもしんないね、
うん、
なるほど、
うん、
じゃあまた、
はい、バイナラ、
バイナラッピー、
バイナラッピー。ペラさん、
はい
はい、ヤッピー、アマゾンプロダクションセミナーラジオの鮫島です。
上川です。
今はねコミケが始まって1時間、
はい、もう1時間経ちましたか。
9時からだっけ、
10時、
10時から、
うん、
あもう40分か42分、
そうですね。
で午後からおそらく忙しくなると思うんで、
はい、
今のうちに見て回る歩きラジオしようと、コミケの歩きラジオ、
そうですね。じゃあ行きましょうか、ね、はい、
とりあえず目標を決めます。
はい、
ね島本先生のブース見に行こうか。
そうですね。
でブースは東の、5、
東の5、
今建てたのが東の2で、
うん、
隣が見えねえよ、
うん、
どっちが東の1かも分かんないね。これじゃあ東の
あっちが4だから 5向こうだよ。
え
4って書いてあるよなそこ。
え本当に、
うん、
だってこっから見えないよ、どこに書いてあるの。
あ4じゃない、矢印だ
バカだな
バカだなあでもその上に書いてあるじゃん。
そうそう、そこはね 見たいんですよ。そこ、
ね、見えませんね。
そう、あ好きなの。
え そんな
忙しいねんな。
忙しいよ、うん、みんな足が速い。
左手に持ってください。
はいはいはい。
ここ忙しいな、俺。東三角
っぽいね。三っぽいね。
東三ね。ということは我々は東2の R だから、東3の部エリアに来たので、これを進んでいくとどうなるんだろう。
東5って言ってなかった。
そう、東5。
いや、
ってことは対角線が反対ってこと。
R5
あっちか。左に曲がって、
うん、
上にまた曲がってさ、隣の建物だったんです
よ。はいはいはい。じゃあ行きましょう。
おそらくね、想像ですよ、これ私。外れることもあります。
いや、外れるんですか。
ええ、
まあ地図持ってるのに。
そうですよ。
東3で裏側にあない。
そう、乗ってるけど、
うん、
つまり大きくイメージするとですね、
はい、
3つずつ並んでるんですよ。
はい、
いいですか。6つ並んでないです。
分かった分かった分かった
分
かった分かった分かった分かった分かった
分
かった
分
か
った分かった分かった
分かった。そうですね。
ちょっとなんかすごい、
わあ、これはすごいな。
臭い
臭いって言った。
いや、臭い、ヤニの匂いとか。
あ、そうかもしれないですね。
まあ、大急ぎで、ええ、トイレに駆け込むんです。
ぶっ殺されるぞ。
定番のジョークとして言われるじゃないですか。
そういう人もいるかもしれない、
ね、まとめサイト見るジョーク言われてる冗談です、
はい、
でもね、あの置き引きとかあるんだってね。
らしいね。
注意されたよね、置き引き気をつけてって。なるべく
今
内側に置いといて。
店番をペラちゃんにね、
そうですね、
頼みましたけどね。大丈夫なんですかね。
だったらペラちゃんいないと
思って。ああ。そんな、うわ
あ、
あ、滝と倒れてる。
え、あ、そうなんだ、
うん、
じゃあと離れよ離れよ。
あ、恐ろしい。
まだ今ニューヨーク。
ほらほら、
足踏まれるわ、
うん、
靴脱げた。
靴脱げた。
かかと脱げてしま
った。はい、なんか人が倒れておりましたね。恐ろしい。まあ、こけたのかな、
ね、
うん、はい、外出ました。
あっち、あっちです。
はい、
東5って
書いてありましたね。
あ、やっぱそうだね、
はい、
いや、ほんと人多いけど、それほどカオスではないよね、
う
ん、
そうかな。
ある程度制御されてる、
うん、
みんな行きたいとこはっきりしてる
から、うん、そうかもしれないね。ほんと、接触事故だけは気をつけて
ね、
走らないようにして、
うん、
そして前を向いてきちっとしなければ。
運営の人がすごい頑張ってるんですよ、
ね、頑張ってますね。
東五に入ります、ね、
はい、
東五の43番が村田先生です。その隣の隣が島本君。
東五の何だっけ、
C43。
C43 とにかく列
なんか入っちゃう。
入ろう入ろう。
最後尾のプラカード持った人とか、
うん、
そうですね。
よいしょ。
あれどんどん飛んだろうと思ってね。
ありがとう。
これがほの 58B。
うん、
ほでしょ。
はい、
で隣が何、どっちに向かっていけばいいのかな。
まあ、うん、止まるな止まるな。
こっちの方が並んでるから右だ、
右に行こう。はい。いやしかしみんな頑張って本作ってるよな。うん、鮫島さん、そういえば、はい、なんか本作るとか
言って。
右です、右、はい、早い早い。もう一個行ってから行く。無理無理
無理無理時間ねえよ。でも一人暮らししてたらできたかも。
負け惜しみすごい。負け惜しみがすごいよ。まあ俺も そう思ってましたよ。できないだろうけどなって。でも言わないどこうって。
まあ、でもプラ版をやったからいいじゃないですか。
ああ、いや、もしあったらプラ版に全力投球だったんですね。
そうそう、
プラ版全力投球。
そうです。
準備会よりお知らせします。
いえ、
本日12時から
サークルによってはこんな行列できちゃうから、
うん、
サークルの方で行列管理してるのかね。
さあどうかな。
開催します。自衛隊と赤十字のパネルや車両の展示の、
さっき歯とか手とかですから、
これは
火とか歯とかのところまで進まないといけないです。
はい。
会場はビッグサイトからワシントン
ホテル。パの柱見えます？
あ、パの柱。
柱にパと書いてあるんですよ。
はいはいはい。
あの辺です。はい、あそこに向かってください。
ところで、あの、島本先生のとこ行くんだっけ。
そうですよ、ね、うん、で村田先生も島本先生も同じです、
うん、行列見るだけになるような気がするんですけど、
行ってみなきゃ分かんねえじゃん。
分かんねえか、うん、まあそうか、うん、
なんで俺の周りには憶測で物を言うやつばっかりなんだ。なんで見て確かめようとしない。
分かった分かった分かった、
こっち
行こう行こう行こう、うん、なんだそれは。暑苦しいのお前嫌がってんじゃん。猛烈に。
え、何が、
え、なんかそういう熱苦しいの。
熱苦しいの、
うん、そう、なんか見ないで確かめて、確かめずに。
いや、憶測で物を言うな
って。分かった分かった分かった分かった。ここら辺なんか
手芸ですね。
手芸だね。
あれ、こっち
鮫島さんのいるとこ、痛かったとこってここじゃない。
ここかも、
うん、
すごいレベル高すぎるよ。
そうね、すごい、なんかすごいすごいね。よかったよ、島間違えて。鮫島さん、
うん、
よかった。なんかの間違いで、あのここに来てたらもう
目も当てらんない。
目も当てらんないよ。よかったラジオブース。
歯の柱ですけど、
歯の柱
この辺なんだけど、なんか企業ブースっぽいですかね。
そうですね、逆な側なんじゃない？ファの。
そうなんだ。
だって
企業ブースマクソン。あ、本当だ。これこうなんだ。
そうだよ。だから向こうだよ。
難しいわ。いやー、はい、大変ですね。慣れるまで。
間違えました今。
間違えました。
はい、
すみません。
金箔ストラップ。
金箔ストラップあります。
あ、本当だ。あ、これ面白いね。
田村浩一さん
2014年の話題の人が金箔になってる。
これはちょっとね、家に持って帰れない。可愛らしい役者がたくさん出るコーナーだな、これは。
そうですね、
手作りぬいぐるみもある。
鮫島さん、
はい、なんですか。
足止めないでください。
あ、ごめんなさい、テンション上がりますね。
そうですか、止めるときはこう言ってください。
そうですね、
僕がマイク持ってるんで、
気をつけます。
はい、いや、しかしすごいな、やっぱ手芸の世界だね、ここは。
どう、その辺、
うん、
クオリティの高いのはどう思います。
すごい、ほぼほぼ何、商業品みたいな人がいっぱいいるよ、
ね、手芸なって、うん、
はあ、はあ、そうですか、
はい
はい、反省、反省してください。
反省します。パの列です。
はい、
お、狼男と
狼男と赤ずきんちゃんだ、ね、
どっちも女の人ですね。
ねえ、
ぐにゃんぐにゃん、
コスプレも、あ、ぐにゃんぐにゃん子、
う
ん、
あ、うちの子だ、
すごい凝ってるね。なんか PV も流してたよね今、うん、
ちょっとここは、うん、あの、ある程度人がはけてからじっくり見たい、
そうですね、
と思える場所ですね。
はい、ここら辺じゃないですか。は、
あ、浦島本あった。
お、どれどれ。
あ、やっぱ最後尾とかの空が出てますね。
おお、
さすがだね。
そらそうだ。手、手を挙げてる。
なんなんこれは。
分かんない、
銃は持ってないよ。男、
列が通ります。
おっとっと、
列が通ります。
下本先生の場所確認しましたね。
はい、
次は村田先生です。
村田優、
あった、あれだ、村田先生は落ち着いてるの。
落ち着いてる。
下本先生に比べりゃ落ち着いてる。
ああ、そうですね。
これ大丈夫です。4列です。4列です。どうぞ。
4列、うん、これ並べますね。
はい、はい、どうぞ。
通過える。4列、早すぎます。ワンパンマン通過える。ワンパンマンこちらです。500円。ワンパンマン、ワンパンマンこちらです。 T シャツ、おっぱい、おっぱい T、 おっぱい T1000 円。アイシールド21、週刊少年ジャンプ、聞いたことある。こっちです、こっちですよ。見る本人、村田祐介本人、
村田祐介先生
本人が売っている。
エタピ漫画研究所
ある。読んだ、
サメジョ
ン買う。
ワンパンマンの、
なんかいっぱいあって分かんないよ。
いっぱいあって、
これ何買えばいいんだ。これ、
あ、これはキヌさんのとか。
あ、はいはい、じゃあこれと1000円。はい、でこれが
500円。
あ、ワンパンマン。あ、これとこれと、
あ、 T シャツいかがですか。今2000円だ
と。人望って何です
か。今アニメやってるよ。
これは知らない。
知らない
。知らないから、まだ、ね、これは何ですか。
これ、これ一緒
です。あ、知らない。
で、この2冊。
あ、そう、じゃあこの2冊。
4列でお
待
ちください。
はい、
200円でます。
一番右が村田
です。5番
が村田。左から2番目が大江でいいです。
大江でいい。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。すごいね。
あ、こちらです。どうぞ。これ、すぐ帰るんで。
すっごい、ど失礼な。マジンボンって何って。
悪いか。悪いか。
本当にね、よかったですよ、ワン先生の列で。村田
優、見て分かったの。俺人数知らないんだから。誰がいたの。
いや、さっき売り子の人が言ってたよ。一番右が村田祐介先生で。
あ、なんだよ、うん、知らなかったよ。見とけばよかった。オレンジのシャツ着てる人かな。
あ、そう、はい、あ、オレンジのシャツのが、はい、鮫島さんの相手してたのがワン先生です。あれ、ワンパンマンの原作の。
あ、はいはい、
うん、で紫の人が村田祐介先生で。
いや、全然見れなかった。お前見たの。
見た見た。
なんだよ、自分ばっかり。お前いつもそうだな。
なんだそりゃ、八つ当たりひでえな。よかった、はい、よかった、その、うん、ね、その村田祐介先生がキャラクター原案やってるマジンボーンをですね、うん、鮫島さんは知らないって。
いや、知らんよ。
知らないからいらんって言ったんですよ。よかった、ワン先生の列で。複雑な顔してた、ワン先生。
いや、それは、ええ、いいじゃないですか。
うん、
何ですか。あ、マジンボーン、あ、じゃあ知らないから大丈夫です。変ですか、これ。商品選んでるだけでしょ。
はい、ただ、
何なの、お
前。悲しいだろうな。すごい、かわいいストラップだけど、アマゾンプロダクツって何ですか、いらないです
みたいな。いや、そんなもんじゃん。え、何が変な、普通でしょ、それ、
はい。次どこ行くんですか。
はい、いや、特にもうね、
はい、
ないんですよ。ないです。
ないか。
うん、
じゃあ、伊藤エイト先生とこ行こうか。
あ、オッケ
ー。どこですか、
ね、伊藤先生は東2のとかに戻りましょう。
はい。じゃあ、
通過しないといけない。
そうですね。すっごい男っぽいガルパンの人と今すれ違いました。
そうね、頬骨の、顎骨のしっかりした、
アメコミみたいな、ガールズ&パンツァーの人。
君あっち行きたいんだけど。
そうですね、うん、いや、どうしても行けなかった、ね、曲がるぞ、うん、横断するぞ、
うん、
おお、
まあ、すいません、ある程度勢いが必要なんですね、
勢いがね。
かな。この辺どんなジャンルかね。
これは創作系かな、オリジナル。
おう、
ええ、
こういうのね、で意外とそう掘り出し物みたいなのがあるのかもしれない。
うーん、
なんか
いや、あるんじゃない、
うん、
でもさすがにその二次創作的なこうブーストがないから比較的こう歩きやすいですね。
ね、
あれ、
ブルースティームが卒業書いてあるみたいな。
本当だ。
よろしければ見てください。
ペラちゃんからは来てないですか、なんか。ああ、あ、来てる。
おう、どうですか。言いましょうか。
はい、ああ、ちょっと気がつかなかった。
お知らせします。
あ、お客さん来たって。
早いね。
あらららら、らちょっと戻った方がいいんじゃない。
いや、もう帰りましたから、今更戻っても意味ないです。
お前。
いや、合理的に考えてください。
合理的に、まあまあ、そう、はい、そうそうですね。じゃあとっとと、じゃあ伊藤エイト先生のとこ行きましょう。
そうそう、はい、そういうことです。
また各インフォメーションにて。
そうか、 LINE の通知俺切ってるからブブブっていかないのか。
俺もならねえんだよ、いつの間にか。子供さんがいた、ちびっ子も来て、
うん、あ、こっち曲がろう。
はいはい、
まあアマプロブースは別に混雑してないからまた来ればいいよ、
う
ん、
そうそうそう、休憩所、
うん、
はい、
あれ、はい、
さあ、あそこ出口、出口、出口、はいはい、
ライトボックス大幅値引き、
うん、
まあしょうがないよね、
うん、
流行んないもんね今は。
まあね、ライトボックス、あ、本当にライトボックスだ、今マットみたいに薄いんだけどね、あの LED 使った。
あ、そうなの。
そうだよ、だってライトボックスってさ、あれ蛍光灯中入れてんじゃん。
あ、はいはいはい、
ね、
懐かしいですね。
懐かしいでしょ。
置いてあったね、
うん、
使うことなかったけど備品でさ、
うん、
最初の勤め先に
あったね、
仕事も置いてあったな、
うん、あったあった。だちょうどそれのこう新製品出るあの間ぐらいの時期ですよ。
あ、
うん、そのちょい後ぐらいにランプマットっていうあの LED の、
はい、
うん、やつ出て、それは俺買ったな。
あ、本当。
うん、あんま使わなかったけど。さあ、ま、曲がります、曲がります、
はい、
さあ、いや今東2に来ました。伊藤エイト先生は どこですか、何番でしたっけ。
はい、伊藤先生は東2の X37、
うん、角っこだっけ、
ダブル P、 ダブル、ダブルの隣、ダブル列の隣が X、
うん、U、 U、
U、
うん、近い、近いぞ。ちょっと人通り多いから気をつけて。
V があった、
うん、
ボッチライフ、
うん、
うーん、そう、
V
2人も下打ちしてしまいましたね。
え、
後ろの女がええとかっていう、うん、やかましいことを言ったんで、
はい、
2人音を出しました、下打ちしました。
そうですか、
はい。
はい、W、 W、
はい、
え、X やなかったっけ、 W、
あそこ、あれ、別役レーサーがいますね。
え、
別役レーサー、デイリーポータル Z のブースです。
あ、そうなの、
うん、見ていいですか。
あ、どうぞ。
2年ぐらい前ですね、はい、ありがとうございます。 で便利ですね。
うん。
これも同じやつ。
こっちが夏に出してるやつで、こっちが冬。
ああ、うん、あ、本当だ。似て、かわいいですね。片方だけ。
サンリオ風。
ねえ、
はい。
じゃあこれいただきますか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ああ、5000円です
けど。はい、大丈夫です。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、行きましょう。はい、
インドのおっさん、
インドのおっさんのカレンダーですね、
はい、うん、え、なんですか、インドの
来年用のカレンダーです。
インドのおじさんが写ってる
カレンダー。そうです、カレンダーです。はい、
まあなんかへえ。
これ厳選ので、こっちはこういうのが500枚ぐらい入ってます。
あ、インドのおっさん、インドのおっさんだけが
500。あ、
素材集に、
素材、これガンジス川とか。
そうです、ガンジス川です。
おじさんのテクスチャーとかにいいね、
歯磨いてんだ、
ね、インドでさ絵になるんですよね。
すごいですね、
顔が濃いから。
どうだ、いいね、
こんな 4人集、
うん、すぐ映画作れそう。
踊る、うん、マハラジャみたいな。わあ、すごい。不思議なチョイスです。
はい、ありがとうございます。
また後でゆっくり
見
る。
あり
がとうございます。
はい。い
や、
そう。
あ、すいませんね。
いえいえいえ。買いたい本を買うのがいいですよ。
X の37番。
はい。
X は隣かな？
隣かな？
スケベな写真が並んでるとこです。
はい。あれ違うか、違うな。X の
右回ってください。
はい。
右あっちです。
はい。
行ってください。
はい。
まあ、ちょっとね、渋滞です、ね。
大渋滞してますね。
はい。で進んです
。はい。ここら辺はすごいね。
37番を目指すということで。さすがです、ね。
伊藤先生は確か、いや、ガンダムビルドファイターズかな。
なんすかそれ。
アニメで、アニメ。
ガンダムビルドファイターズゲームですか。
アニメだっつって
ね。じゃあどうかしたんですか。
のあのエロい本です。
あ、そうか、
半
剣物です、ね、
半剣物というやつですね、
うん、まあ、そういうね、ジャンルのエロは、まあ、X ビデオでは見れませんからね、
そういう問題か。
でこの辺が、どこかな、53、
うん、うお、
はい、もうちょっと行ってください。直進直進
直進直進、はいはい、
かかとは全部外れました、
ね、え、
両かかと踏みながら歩いて。
あ、そう。そんなに、うん、
引っ掛けられるんだ
よ、ね、
脱げちゃうんだよ、
脱げちゃう、
うん、で、ここが、23、
うん、
かな、X15、まだ先だ、
もうもっと先か、
もう一つ先です。
あ、ここ見覚えあるな、さっき通ったな。
まあまあ我々のところにも近い
んですよ。近い、近いんだね。
すごいね。
いや、すごいすごい。よいしょ。
でもまあ慣れたらなんとかなりそうだな。ちょっとずつ分かってきた。
ちょっとずつ分かってきた。あ、ここかな。
あ、あ、すごい、もう大盛況じゃん。
大盛況だ。
さすがですね、伊藤先生。
よいしょ。
もう一個、もう一
個。
邪魔になっちゃう。
ひえ、わーい、伊藤先生、わーい、撮ってるよ、スケベな本を。
とか
なんですか、こんなドスケベな本を。
そういうの聞いてないですよ。
ドスケベ、ドスケベ罪で逮捕だよ。
突然隣のサークルみたいなのやめてください
よ。撮ってるよ。
しゃもじの代わりに。
もう買っちゃおうかな。
いやいや、いいですよ。
いやいやいや、買います。
じゃあ交換しようか。
交換で、いいですか。もうすいませんね、なんか
ね、差額で、なんかお金持ちになるんじゃない。
これ500円からこっちの方が割高ですね。俺の方がわらすみ
たいな。いやいやいや、大丈夫です。あ、じゃあ、あとで持ってきますよ。
これ鮫島さんにこういうのどうしたらいいか分かんない。
あ、大丈夫ですよ。
絵本だっつったよ、つむじに見せます。
見せません。
どっちの大丈夫なんです
か。いや、俺が殴られないですよ。
あ、
じゃあつむじちゃんに絵本だよ。
今は大丈夫です、
前は今
もう知られない、あの件に関して本当にもうちゃんと謝ってなかったんです。危ないネタを使ってしまったこと。
ええ、大丈夫です。また出してください。本当に掃除屋けんちゃんみたいな感じで。
もう僕もほんまそのつもりで書いてる。
あ、じゃあ、あと、あとで持ってきます。あ、に、にそこそこ、
あ、なんか
そこそこ、うん、あり
がたいです。
すいません。じゃあ、あ、頑張ってください。
こっちには発生の方にも配信
します。そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、
すごいね。
頑張って収録してください。
はい、バイバイ。
じゃあ、
皆様のご協力をお願いします。
もらっちゃった。
いや、あー、すごいっすね。
いや、もらっちゃいましたね。
フレイさん、スケベの本買わないですか。
買わないですか。買いますよ。見くびらないでください、僕を。はい、
介護、社会保障、老後、年金。
うわ、
特の老後。はいはいはい、わかりました。ちょっと詰めてもらっていいですか。
オタクの老後、
そう、難しいやつですね。
わ、すごい真面目な研究だ。
老後が心配なんです。
ありがとうございます。
あ、すいません、なるべく目をそらして生きていこうかなと。ダメです。情報だけは
目をそらしてはなりませんとか言って。段ボールを組んで、イラスト貼るなんて。
そうですね、
裏側にこう、レジを置け、レジスタを置けますから。
お、すごい、おっぱいのメリオダスちゃんがいますね。
すごい、最初ちょっとこれ、最先端です。
最先端ですね。
これは人気でそうですね。7つの滞在は、ただでさえちょいスケベなんていうのに。
それをよりスケベに、
よりダイレクトに、
女性も多いです ね、
ね、
さあ、じゃあ戻りましょうか。
戻りますか、じゃあね、
はい、
言われると困ります。
はい、じゃあ一旦切りますよ。
はい
はい
はいはいはいはい、鈴木です。
はい、
今から会場を見に行くんですよね。
はい、
トウモロコシの会のブースに行きます
よ。よ、吉田会長もいるらしいんでね、まあご挨拶も、まあさっきしたんですけど、改めてしましょうかね。
それでその後、まあコスプレも見とく。
ああ、そうね、
日が暮れる前に。
ああ、そうしよう、そうしよう。
唐沢さんの場所ってここなんだ。
そうだね、直樹さんとの仲はどうなの、なんつって。
悪いの。
もう絶縁状態じゃない。
え、そんなに、
うん、
どうして。
いろいろあるんじゃないの。あのね、アマプロ CD ね、まあ今ここで言うことでもないんですけど、あのずっと書いてるとあのおかしくなっちゃってさ、字が間違えちゃってさ、アマルフィって書いてるのが一つだけある。
あ、アマルフィ、
アマルフィ、
うん、
で、それ当たりです。
バカだろ。アマルフィって書かれた CD がどれかにあると。
どこにあります。
全30枚のうちの、
はい、で中はアマプロ CD です。アマルフィではないです。
じゃあ、なんだよ、お題打ちじゃない。
いいって、そう。コスプレの本当にアマルフィだったら大問題だね。
あ、セラフィ
ン。え、本当だ、有名人。 あのビアちゃんとよくコン
ビ組んでるな、
組んでますからね。
本当におっさん、隠さない、
隠さない、隠さないってのがやっぱすがすがしい、ね、うん、とても良いことです。
いるね、さすがに。
やるなら堂々です。
あの魔法少女めっちゃ腕鍛えてるんだけど。
あ、本当だ。マッシブ。ね、うん、あ、いたいた。あ、吉田会長、
はい、
どうもです。持ってきたよ、
まあ、歴史的な、
はい、
まあ、まとめてもね。
あ、こういうのが
いいね。
今回の会場、
はい、どうぞ。
今年の また気合いの入ったもんですね。
こっち、
こっち、こっち、あ、こっちか、ごめん。すっごいど失礼な。
ちょっと音テクニック、
はい、あ、そうですね、街
角のレポートテク
ニック。あ、そう、あ、気をつけます。今回は総力特集、ときめく遊園地ということで、読ませていただきます。
世界中の変な遊園地を、
はい、これは、
はい、ありがとうございます。
これ楽しいですね。
あと温泉ね。
わかりました。こちらね、アマプロリスナーの方もぜひ買ってみてください。
ね、
買ってみて、
そうですね、今回は、うん、ソイティエンパークとか行ってるんですよね。ソイティエンパーク、ベトナムホーチミン、そこ僕偶然行ったんですよ。
あ、そう、
家族旅行でベトナム行った時に、うん、タクシー乗って遊園地行こうって俺と弟って言い出して、
うん、
普通の想像してたんだけど、うん、行ったら本当腰抜かしたんです
よ。何年前ぐらい、
それ2005か7だと思うんで、
へ
え、ワニ釣りがなかった気がする、うん、あと歩いて回るあのイッツ・ア・スモール・ワールドの最行き場みたいなのがありましたね。
あ、でもその時はなかったです
。あ、じゃあなくなっちゃったのかな。
超残酷な最行きのお話が、
うん、
しかも始まりの始まりの部分から語るから、孫悟空とかいつものメンツが揃う頃には結構歩いて疲れて
る映画になった、
なった、なった、なった、
始まりの始まりだ、
小人と
あれはね、
すごいじゃん、
これいいね、
すごい取材ですね、これ。
でもカラーの多いこと、オカルト音声
単独してる、常に座右に置
いてる、うん、これおアニメ化って何ですか。
これあの NHK の E テレで、
一行階段アニメ化するんですか。
したの、
したの、
1ヶ月だけ。
あ、そうなんだ、
あれやってたよね、夜ね、テレビでやってた、やって
た、あれアニメじゃなかったでしょ。アニメだったんだ、アニメか、あ、そうか、あ、見たわ俺。なんだってと思ったら2014年夏、あれ過ぎてる、あ、見たって。あ、失礼しました、本当に申し訳ない。
目安箱を設置しています
。どうですか売り上げの方は。
今回ね、
ええ、
いいと思うんだけど、
ええ、いいと思うね。
毎回変わんないんだよね、出てる数ね。
そうですか、
はい、
だから買う人が買ってるって感じ。
そうそう、もうだんだん指名会ばっかりになって
きて、皆様の協力をお願いします。
あれもそろそろアマプロさんは売り切れじゃないんですか。
もうちょい、あと10枚切ったかな。あ、ごめんなさい、あ、すいません、邪魔しちゃった。ほいじゃあまた今度。はい、じゃあまた、どうもです。あ、じゃあお疲れ様です。
また。さあ、じゃあ、
はい、
好きなコスプレ行くぞ。
お、行こう行こう。コスプレ会、あ、そうなの。コスプレ会場どこなんだ。
知らない。知らないんだよ。でもなんか外っぽいじゃん。
外だ。うん、そう。
インターネットで見るとさ。